ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、お客さんカウンターにお通ししたからね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと松江市地域教育魅力化プラットフォームの事務局長小田洋平さんと、埼玉県出身で松江市産院サイエンス井上太陽さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
小田さんと太陽先生ってどちらも県外から来られたんですか？小田さんはどちらから来られたんでしょう？
そうですね、私はもともと島根県の浜田市出身なんですけど、高校卒業後、県外に出まして、14、15年ぐらい県外で過ごして、7年間東京で働いた後、松江に U ターンしたという形ですかね。
その U ターンのきっかけって何だったんでしょう？
もともと島根に帰ってきて仕事したいなというところはあって、でずっと島根が元気になるような仕事ないかなっていうのを探してました。で、前職も島根を元気にする力がつくような会社に入れたらいいなと思って、東京の仕事を選んで、頑張ってたらきっかけ来るだろうっていうところがあったんですけど、今の団体を立ち上げるっていうところの、きっかけで声かけをいただいたので、じゃあ町に帰って、そういう教育から地方を元気にしていくぞみたいな、しっかりと自分も取り組んでいきたいなと思って帰りましたね。
十何年間県外にいたけれども気持ちは島根にあったっていう感じなんですね。
そうですね、はい。
外に出て島根に帰る力をつけるぞみたいな形で、
はいはい、
今この団体というワードが出ましたけど、
はい、
この団体というのは今どのような団体に所属してらっしゃるんでしょうか？
そうですね、地域教育魅力化プラットフォームという団体で、事務局長を、させてもらってまして、で主に、島根を中心にですけど、日本の田舎のってすごく面白い教育している高校だったりとかが、とか面白い地域ってたくさんあるので、都会の子どもたちだったりが、そういう地域の面白い高校に、進学したりとか、留学するという、地域未来留学という取り組みを、全国に広めていって、いろんな進路の選択肢ってあってもいいよねと。でそこに都会からいろんな人が来ることによって、地域が元気になっていくっていうところを、しっかりといろんな地域で作っていくみたいなところを取り組んでいる団体になります。
地域未来留学、
はい、
それは島根県から始まった取り組みということですか？
そうですね、もともと島根県の沖ノ島の沖道前高校という高校があって、その高校が島留学という形で全国から生徒を募集したことがきっかけで、その取り組みを島根留学という形で、島根の30校中15校ぐらいが全国から生徒を受け入れて、で年間200人ぐらいですかね、外から人が来るっていう状態に島根なっているので、それを全国に広げることで、もっともっといろんな人がいろんな自分の行きたい地域だったりとか、自分のやりたいことに対して挑戦できる世の中ができるんじゃないかっていうところで、島根留学から地域未来留学という形で、全国に広げて事業を展開しているっていうのが我々の団体になります。
島根から全国に広がる、
はい、
はい、それは大体都会のお子さんがいろんな地域に行くっていうことで、いろんな学びがある感じがするんですけれども、地域にとって、その島根の地元っ子にとって、なんかどんな影響があるものなんでしょう？
一つ言うのはやっぱり多様性かなと思っていて、やっぱり地域の子どもたちって、すごく極端な話をすれば、保育園から小学校、中学校、高校って、全部同じ、仲間でずっと、一学年一クラス上がっていくと。なので、そこにあるヒエラルキー、こいつには勉強で勝てねえなとか、こいつには足の速さで絶対勝てねえとかっていうのってもう出来上がってしまってるんですよね。なのでコミュニティがすごく固まってしまっているっていうのがある中で、やっぱり10人とか20人とか、県外からいろんな人が来る、で都会で俺はこういうことやりたいんだとか、こういうことチャレンジしてみたいな 意欲がある子どもたちが来ることによって、まあ、いい意味でコミュニティがぶっ壊されて多様性が培われながら、中にいる子どもたちも刺激を受けるっていうことがあったりするので、まあ、その中の子どもたちにとっても、まあ、我ながら非常にいい取り組みなんじゃないかなと思ってます。
その来られる県外から来られるお子さんはもちろんですけど、地元っ子にもそんなにいろんないい影響があるんですね。
そうですね、
それでは太陽先生はどちらのご出身でいらっしゃるんでしょうか。
埼玉で生まれたんですけど、まあ、途中から栃木に引っ越したり行ったり来たりしてて、埼玉栃木をずっと行ったり来たりしてました。
何がきっかけで島根に住むことになったんですか。
大学進学がきっかけで、いや本当に全く来る予定はなかったんですけど、まあ、アクシデントでたまたま来てしまったっていうのが本当きっかけなんです。正直なところで言うと、はい、
アクシデントのこと掘っていいですか。
センター試験の途中で貧血になって倒れましてそこからちょっと試験問題を配られると過呼吸みたいになってしまうようになってしまって、でこれもう1年浪人してもまた同じことになるんだったらもう早く受かってしまいたいと思って、探して理科の先生になりたいって思いがあったので、理科の先生になれて、ペーパー試験じゃなくて面接でって探して検索かけたら島根大学しか出てこなかったっていうようなきっかけで、たまたま本当に
ご縁ですね。
ご縁、運命でした、はい、
ここで理科の先生になりたいという気持ちがもう高校生の頃から、
いやこれもう教育者になりたいっていうのは漠然とあったんですけど、多分多くの先生を目指す人と同じように、なんか憧れてた先生が理科の先生だったからとか、本当その程度の浅い理由で志すようになって。
深いと思いますよ、
はい、入り口は本当に平凡な感じで入ってきました、
うん、憧れから
で
島根大学に入られて、その後はその夢の通りに先生になられたんですか。
そうですね、その後は島根県の高校採用試験を受けて、島根県の職員としてという形で働くことになりました、はい。
トントン拍子
ではなかったです、
はい、そうなんですね
何回か落ちました採用試験は、は
い、難しいって言いますもんね。
そうなんです、一人しか取らないので、
すごくその難関をくぐり抜けて先生になられて、今はどのような授業をされてるんでしょう。
苦労して先生になって5年したら辞めてしまいまして、
はい、
で今は子ども向けの実験をメインで、まあ、実体験ですよね、ペーパーの上のじゃなくて本当にやってみて実際どうなるのかなとか、失敗したなとかうまくいったなとか、まあ、そんなトライアンドエラーができるような場を作りたくって、もうやめて自分の得意を生かした事業ということで、サインサイエンスっていう子ども向けの実験教室、ちびっこ実験教室を立ち上げて今活動してます。
楽しそうですね体験をメインに
それ
は今までは先生っていうのは、小学校の先生だったんですか。
今まで高校の物理の教員をしてて、先ほどの話もあったんですけど、沖道前高校にも勤務をしたりもして楽しくやってたんですけど、まあ、ちょっと一念発起して方向性をこうガラッと変えて今チャレンジしてます。
お二人とも島根で教育、お子さんを対象にして活動されてるんですけど、そこで感じる島根のいいところっていうのはありますか。太陽先生、はい、お願いします、
はいはい、島根のいいところはちょっと一昔前だったら多分都会の方が教育はいいと思われてたと思うんですよね。例えば塾もたくさんあるし、競争するんだったらライバルもたくさんいるしってことで、ポッと行けばすぐいい先生と出会えたりして、そういう意味では都会の方が教育をするならいいとか勉強するならいいっていう思いがあったと思うんですけど、今って学校の中身もいろいろ変わってきて、生きる力とか本当に社会で役に立つ力をつけようっていう風に方向もだいぶ変わってきてはいるんですよね。なのでその中で考えた時に、都会にはたくさんいろんなものがあるけれども逆にないものってのもあって、例えば島根だったらちょっと足を運べば豊かな自然があって、もう手に取ったものが都会では見ることのできない生物だったり、貴重なものをすぐ手に取ることができる、で感動もすぐ得ることができる、そういう意味では都会では決してできない学びのフィールドが島根にはあると思うので、むしろ都会の人島根に来てよっていう感じで今思っているので、そういう魅力がある土地かなと思ってます、
はい、はい。 すごくその自然を見るだけじゃなくて実際に触ってみるっていうワードが太陽先生らしいですね。
あ、そうですね。
体験してみて
やってみる、はい、いじくってみる、
いじくってみる触ったりとかはね、本当に見てわからない、写真じゃわからないことですもんね。
そうですね。
ハートフルデイズ。さて皆さん、松江市地域教育魅力化プラットフォームの事務局長小田洋平さんと、埼玉県出身で松江市産院サイエンス井上太陽さんのお話、まだまだ続いていますよ。
小田さんはどうでしょうか、島根だからこそお子さん若い人たちに伝えられる魅力。
太陽先生がおっしゃっていただいたことと結構似てるんですけど、2つあって、1つはなんか手触り感のあるなんか自然だったりとか社会みたいなところがなんか本当にまあ島根のいいところだなと思っていて、まあ、海もあり山もあり、まあ、そういうところで育つまあ感性みたいなところってなんかすごくよく育まれていくんじゃないかなと思うので、社会とか生きるっていうことに対して手触りがあるっていうところが一つと、でもう一つはやっぱり濃密なコミュニティというか、やっぱり都会の生徒って、まあ、塾と学校の先生と親っていう大人たちとの関わりってかなり同質的なんですよね、まあ、ただその田舎に行くと、まあ、良くも悪くも、まあ、知らないおっちゃんに怒られるとか、知らないおばちゃんの家でご飯を食べるとか、やっぱこういう斜めの関係で、まあ、守られてる、包摂されてるっていうことって、まあ、実はすごくいいことで、まあ、チャレンジしやすいとか、まあ、見守れてることによって本当一歩踏み出しやすいみたいな環境につながってるんじゃないかなと思うので、まあ、そういうところが島根のいいところなんじゃないかなと思ってます。
太陽先生は県外から来られてその濃密なコミュニティとか感じられたことありますか？
いや、特に島にいた頃なんかは感じたかもしれないですけど、休日の日に生徒が家まで遊びに来るんですよ。雪が降ったらピンポンピンポン来て、雪だるま作ろうとか言ってピンポンピンポン来て、朝から起こされてでっかい雪だるま作りに行ったりとか、うん、でなんか近所の誰々さんと一緒に遊びに行ったりとか、まあ、確かにそういうコミュニティ、隣にすぐこう地域の中に溶け込んでいける、そんな雰囲気はありましたね。
すごいいいエピソードですね雪だるま作ろう
と、雪だるま作ろうとか、
穴雪くらいですね。
そうですそうです、まあ、それにまさしく影響を受けて
リアルで聞いちゃったその
いや本当に高校生だけどね、
高校生、そうですね、高校の時の話ですよね、
高校生だけど、はい。
逆にちょっと島根にとってこちらは課題じゃないかなって思うこととかもありますか？じゃあ小田さんに伺ってもいいですね。
なんかそんなに実はあんまりなくって、まあ、今大きいは違うかもしれないですけど、松江に住んでたらアマゾンとか楽天で1日で欲しいもの届きますし、なんかこういうものがいいなって思ってこのデジタルだったりの世界ですごく便利になってきているので、あんまり負を感じさせないなっていうところはやっぱりありますと。課題想像するとすごい真逆なこと言うんですけど、まあ、その濃密なコミュニティが嫌だなっていう人はやっぱりいて、まあ、ある意味おせっかいだと思うので、まあ、そういうおせっかいさじゃなくて、まあ、そういう人のつながりって今ちょっといいよねとか必要ないよねみたいな人にとってはもしかすると課題かもしれない、嫌なことかもしれないですけど、まあ、結果やっぱり人のつながりで人は生かされる気がするので、まあ、そういうところが、まあ、いいところであり、まあ、その人それぞれの状況によって悪いところになるんじゃないかな。
太陽先生はどうでしょう、島根の課題というかちょっと気になるなっていう。
少し保守的なところは若干感じてて、生徒たちと面談する機会もあったんですけど、高校教員時代は。でやっぱりこう地元にどうしても残りたいっていう気持ちの子もいるし、いっそのこと都会に憧れて都会でもうそのまま過ごしたいって思ってる子も、まあ、いるんですけど、なかなかこう仕事何になりたいかみたいな、職業何になりたいって聞いた時にみんななんか同じようなこと言ったりとか、一歩チャレンジしてなんか面白いこと言うやついないかなと思うんだけど、みんな誰も彼もこう安定を求めた仕事を言って、まあ、どこも今子供たちそうなのかもしれないですけど、なかなか一歩挑戦できなかったりとか、自分の大きな一歩踏み出すの怖いなっていう感じをちょっと印象として受けましたね。
確かにめちゃくちゃ保守的っす
ね。うん、そうそうそう、それはちょっとあるかなっていう、うん、
小田さんもそういう風に感じたエピソードってありますか？
太陽先生おっしゃっていただいたことまさにそうで、なんかこういうことをやりたいとかこういうことにチャレンジして、まあ、選択肢を知らないだけかもしれないですけど、よく言われるのが、私たちの世代も まあ、島根帰ってくるなら県庁か郷議員みたいな褒めてますよ、
はい、
褒めてますんですけど、という感じで帰ってきなさい、まあ、ある意味そこって違う世界はチャレンジとかじゃなく、本当にそういう古き良きものに対してそういう判断をするのがいいっていう形で、まあ、ずっと小さい頃から言われてきたので、前職の会社に入る時もいろいろ親戚から言われたこともありますし、で、まあ、島根帰ってくる時もそんな大きい企業やめてみたいな、もう入る時いろいろ言ってきたじゃないかって思いながらなんかそういうなんかね、やっぱ人がどこに入るかよりもなんか一歩自分の変えたものに対してチャレンジするみたいなことに対してとりあえず言いたいみたいな文化はなんかちょっとありそうだなっていうのは、太陽先生の話聞きながら思い出したっていう感じですね。
なるほど、はい、そうするとお子さんというよりもちょっと上の世代の影響も強いのかなっていう感じもしますね、うん、
そうですね。
お二人の授業をやってる中でお子さんの話がたくさん出てきたと思うんですけれども、それを踏まえてなんか島根ってこうなってほしいなとか、そういうイメージも聞かせてください。小田さんいかがでしょうか。
今教育の仕事と 地域活性の仕事、まあ、両方重ね合わせた仕事を授業をさせてもらっているので、まあ、子どもたちがやっぱりこういうことにチャレンジしたいとか、まあ、こういうことをやってみたいみたいなものに、まあ、チャレンジできたりとか、まあ、やってみることができるっていう島根県にしていきたいなと思っていて、やっぱりただそのためにはやっぱり大人がチャレンジしているとか、大人がまあしっかりと、まあ、自分のやりたいことをやっているって言ったらちょっと乱暴ですけど、そういう島根でないと、あ、島根って東京よりも成長できるんだなとか、島根って東京よりもチャレンジできるんだなっていう形にならないと思うので、やっぱりこの大人の挑戦と子どもの挑戦の循環みたいなものがなんか生まれてる島根県みたいなものになっていったらいいなと、まあ、そういう未来を作りたいなっていうのは今思ってますね。
かっこいい、そんな世界いいですね。島根県から始めたいですね、全国に。
本当に、はい、島根県から始めていきたいです。
太陽先生いかがでしょうか。
そうですね、僕教員辞めるときに自分がやりたいことが今ある世の中にないんだったら自分で作れって言ってやめたんですよ。だから何でも、さっきのチャレンジの話でもないですけど、もうないんだったら自分で作ればいいし、処理できないんだったら誰かに助けてもらえばいいし、やり方っていくらでもあると思うんですけど、まあ、こういった国社3へのカチッとハマった枠の中だけで生きてくると、なかなかそういう発想って生まれないと思うので、さっきの小田さんのお話にもあったように、島根というフィールドを生かしていろんなことをチャレンジできたりとか、子どもたちがいろいろ活動して経験して実体験を持って経験値を増やせるような、そういう県にできるように何かしら努力していけたらなと思います。
もう子どもが本当に数値とか何か固定概念にとらわれずに、どんどんどんどん自分のやりたいことをやっていくっていうイメージがすごく今湧いてきました。
あ、本当ですか。
はい、ワクワクします。
よかったです
、はい、ハートフルデイズいかがでしたか。島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた、本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。